こんにちは、 UIT のポテトフォーディーです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回はですね、 PayPay カードとその他のサービスにまたがる UI コンポーネントの Vue3 マイグレーションを題材としていきたいと思います。今回は実際のマイグレーションを、ね、担当された谷本さんにゲストとして来ていただいております。谷本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですね、今回谷本さん UIT インサイド初出演かなと思いますので、簡単に自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、承知です。谷本祐介と申します。2022年にですね、ウェブデザイナーとして Yahoo 株式会社の方に新卒入社いたしました。配属は金融統括本部の方になりまして、 PayPay カードに関する主にフロントエンド周りを中心とした業務に従事しております。2023年にですね、7月に PayPay カード株式会社の方に事務出向いたしまして、まあ、対外的に役割としては、デザインエンジニアのような立ち位置として引き続きカード周りのフロントエンド業務をしております。
なるほど、フロントエンドエンジニアよりは少しデザイン寄りにこう近いような立ち位置で今業務してるっていう風なところですね。まあ、フロントエンドではあるがっていう風な。
そうですね、よりデザイナーの方と密にコミュニケーションを取るようなところになってます。
では本日は UI 関連の話もかなり多くなるかなと思うんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速ですが、オープニングで少し複数のサービスにまたがる UI コンポーネントのマイグレーションって話をしたかなと思いますけど、具体的にどういうことをやったかっていう概要を話してもらってもいいでしょうか。
はい、ご存知の通り2023年にですね、 Vue の日経が EOL になりました。で、あと PayPay カードの方でもですね、セキュリティの観点からマイグレーションのまあ必要がありました。で、カード側ではですね、ウェブ版とミニアプリ版2つのサービスを提供してまして、両方とも Vue 系で動いてます。なのでこのサービスの2つをマイグレーションしないといけないんですけれども、まあ、その中でカード側で共通利用しているコンポーネント、 UI コンポーネントですね、こちらのマイグレーションも同時に必要となりました。で、この UI コンポーネントはですね、 NPM のパッケージ化されたものになってますので、まあ、別リポジトリで管理されている、まあ、そういうパッケージ部分のコンポーネントに関してもマイグレーションが必要ってことで、自分が筆頭にそういったマイグレーション作業をしたっていうふうなことになってます。
なるほどなるほど。こうちょうど Vue.js を3に変えるっていうタイミングで、まあ、結構広範囲の更新が必要になったので、 PayPay カードの開発が結構メインで使っているというか、まあ、使っている箇所も多いんで、一緒にサービス内の移行とともに共通コンポーネントの方も一緒に対応していったっていう風な形ですかね。
はい、おっしゃる通りです。
この作業って、まあ、結構マイグレーションってこう時間がかかるようなケース、まあ、コードベースの量とか、まあ、結構古い機能をどれぐらい使ってるかとかにもよるかなと思うんですけど、期間とかってまちまちかなと思うんですけど、今回の事例だとどれぐらいの期間でやった形になりますかね。
こちらは対応期間としては約1ヶ月半かかりましたね。はい、後から見返すとそのぐらいかかってたのかなっていうふうに思ってます。はい、
これあれですか、機能開発 と並行してやっていったみたいな形なんですかね。
そうですね、機能開発と並行でやってたってことですね。
機能開発止めて、まあ、ガッとやっちゃうみたいなケースもあるかなと思うんですけど、止めずにかつ共通コンポーネントもっていうところで考えると、結構早い期間でスムーズに終わった感じがありそうですね。
そうでもなかったですね。
いや、そうでもないですか。なるほどなるほど。あ、じゃあせっかくなんで、まあ、苦労したところとかあったらここから聞いていければなと思います。なんか初めに聞きたいのが、まあ、1ヶ月半かけて今回マイグレーションっていうのを、まあ、終わらせたみたいなのがあるかなと思うんですけど、これはもうあれですかね、今の状態としては共通コンポーネントだけじゃなくて PayPay カードの本体とか、まあ、他のサービスも全部に置き換わっているような状態になるんですかね。
PayPay カードのサービス、カード側は Vue の2系から Next の3に変えましたね。はい、なんかまあちょっと内部でいろいろこう意見があって、開発規模とかあと体制とかを鑑みてそういった判断になりましたね。で、一方で保険、このデザインコンポーネントは保険側も利用してるっていうような背景がありまして、保険側はVue3 のところ、 Vue の2系から Vue3 にマイグレーションするっていう風な判断になったっていう風な背景があります。はい、
Vue から Vue のメジャーバージョンアップと Vue から Next で一緒にメジャーバージョンアップついでにフレームワークに乗せていくっていう風なのが行われたっていう風な 形ですね。だからちなみにちょっと本題からそれますけど、ビュー2からビュー3ってまあ自然な移行になるかなと思うんですけど、今回ナクストにカード側をしたっていうのは何か理由があるんですか？
カードの開発規模っていうのがやっぱり大きいので、そのフルスタックなフレームワークに載せた方が何でしょうね、開発のそのある程度厳格なディレクトリー構成になってた方が意思疎通取りやすいのかなっていうようなところと、あとはカード側はウェブ版も提供してるので SEO 周りとかもちょっと考慮したいっていう風なビジネス側から の意見もありまして、じゃあこのタイミングでコースかけてやっちゃおうっていうところでやったっていう風なところですね。
なるほどなるほど。シンプルにサービス自体も大きくなるんで、ボトムラインをフレームワークで担保していくことによって品質安定化させたいっていうところに加えて、 SEO だったりサーバーサイドレンダリングとかがやりやすい基盤の方が今後を考えてもプラスなんじゃないかっていうところで移行したって形ですね。
そうですね。
じゃあ今日はまあそんなナクストの話とかもちょっと聞きたいところではあるんですけど、ちょっと共通 UI コンポーネントのところでいろいろ聞いていければなと思っております。じゃあさっき意外とスムーズにいかない部分もあったっていうところかなと思うんですけど、なんか実際やっていく中でこのビュー2からアクスト3にするところ、そしてビュー3にするところに加えて、まあ PayPay カードウェブ版ミニアプリ版で、あと PayPay 保険っていう3つが対象になる UI コンポーネントを触っていくっていう風になったかなと思うんですけど、やって出てきた課題感っていうのはなんかどういったものがあったりしました？苦労したところか。
そうですね、カード側の移行スケジュールとあと保険側の移行スケジュールっていうのが後々見ると合わなかったっていうのが発生して、まあ、そこのその合わない部分をどう解決するかっていうところの課題感がありましたね。
なるほど。それは先にあれですかね、移行してる方向けに提供すると広報互換性が壊れちゃうみたいな。
そうですね、具体的に言うと例えばカード側の方ではビューの2系からナクスト3に変えるってところなんで、まあ、まるっと新しく作り変えるみたいなイメージになります。なので新規リポジトリを立ててビューの2系、まあ、ウェブパックで動いているビューの2系からナクスト3で、まあ、ビートで動いているナクスト3に変えようみたいな話になったんですけど、保険側はビューの2系からビューの3系にマイグレーションするんで、ビューの 2K のウェブパックから、ビート化をまず挟んで、その最後に、ビュー3化をする手順になってます。なのでビューの 2K のデザインコンポーネントとビューの 2K のビートで動くデザインコンポーネントですかねの2つで動かさないといけないような、環境を整えないといけない、検証環境を整えないといけないっていう風な、ところにが課題としてあります。
あー、なるほど。最終的にビュー3の世界に行ってしまえばどのプロダクトもビートになってるんでウェブパックのことは考えなくていいが、ビュー2のプロダクトがあるっていう前提になるとビュー2側の方はビートのバージョンとウェブパックのバージョン両方を提供しないといけないっていうのが出てきたわけですね。
そうです、はい。
なかなかこれってこうなんでしょう、ビルドツールチェーンごとにいろいろ機能差もあって提供とかややこしい部分も多いかなと思うんですけど、これはどういうふうに解決していったんですか？
お伝えするとあれですかね、機能としては内部で隠蔽するような形を取るっていうなところになってまして、コンポーネント側からしてみればそのビートウェブパック両方とも共通して動くような構成を取りましたね。なのでそこに依存しないように関数でラップさせて外部からビート用ウェブパック用みたいなところの注入を行うような構成を取ることで、利用側からしてみれば同名関数扱ってるような形を取りましたね。
あー、なるほどなるほど。それはなんか共通でのものを呼び出してるっていう風な形になって、その呼び出した先の処理が異なるって形になるかなと思うんですけど、呼び出すインターフェースとしてはどういう形を取ったんですかね？
そうですね、結局開発環境さえを提供できればいいので結構シンプルな形を取りました。具体的にはビューのプロトタイプ機能ですかね、例えばを使って、まあ、同名のグローバルな変数に対して同じ関数名を用いて、まあ、内部の具体的な処理っていうのはビートウェブパック違うっていう風なことをすることで、同時にはそれぞれ別の世界で動かせるよねっていう風なところをやりましたね。
じゃあプロトタイプのところの処理っていうのを、まあ、そのビートの場合とビートウェブパックの場合で処理が違うように記述をしておいて、プロトタイムで使っているツールチェーンによって最適化された処理が行われるみたいな形に集約することによって、こんなでしょう、デザインコンポーネント本体の方では何も書かなくていいっていう風な形にしたっていう風な。
そうですね、おっしゃる通りです、はい。
しかもまだビュー2の状態であったらそのプロトタイプって結構ビュー2の時代だと気軽に使えるというか気軽に使う 文化圏なんで扱いやすい場所として使えますし、まあ一時的なものであればなんかこうずっとプロトタイプでメンテナンスするってなると大変かもしれないですけど、なんか気軽に生やせて扱いやすいっていうところではかなりなんか良さそうな感じがしますね。このプロトタイプへの注入みたいなのはなんかそれぞれのあれなんですかね、ツールチェーンの方で注入するコードみたいなのを軽く書いておいて、ウェブパックの場合はこう、手の場合はこうっていう風な形でやったってところですね。
はい、そうですね。
じゃあ結果的にはもうランタイムのところに行くまでには、まあ全部そういったツールチェーンの差っていうのは吸収されていて、ビルドタイムでどっちかっていうのが確定してるっていう風なところですね。
はい、おっしゃる通りですね。
これなんかプロトタイプにすにあたって、結構その既存のコード自体も多少は触らないといけない部分があったかなと思うんですけど、大体あれですかね、ほぼこう一括置換というか、シンプルに機械的に置き換えていくだけで済んだって感じですか？
そうですね。幸いそこまで依存するような、その各ビートウェブパックで依存するような処理っていうのが広範囲なかったっていうのもありまして、まあ、このぐらいの範囲だったら一個一個手書きで変えていってもう賄えるような量だったので、結構こうシンプルに愚直に変えていったっていう風なところですね。
なるほど。そんなに多くないって話でしたけど、具体的にはなんか置き換えたやつはどういった処理を置き換えていきましたか今回は？
例えばなんですけど、動的インポート周りですかねのがありまして、で例えば Webpack の場合はまあインポートをほにゃららでチルダーを使ってこうファイルとかを動的にインポートするようななんか使い方みたいなのがまああったりするんですけど、まあ、ビートだとその動的なそういうインポートかつこう、まあ、変数名も入れたいケースですね。そういうケースの時にうまくビートガーでは動かないっていう風な時なので、動的インポートかつそのインポートする先がこうあの変数名を使うみたいなケースですね。そういうケースとかはいくつか箇所があったんで、それをどう うまい具合に差分なくしてエラー落ちずやろうかなっていうので、はい、ってところですね。
確かになんかそもそもあれですもんね、チルダを使ったりみたいなエイリアス機能っていうウェブパックとかだと結構みんなたくさん設定してますけど、ビートとかだとなんかそういう文化圏からちょっと離れたりしますし、あとこうあれですもんね、ダイナミックで処理するにしてもダイナミックの処理での仕方がなんかウェブパックは割と柔軟というか何でもできるみたいな形になってますけど、なんかビートはちゃんと最適化するためにこうある程度綺麗に書かないといけない部分ないみたいな部分もあるんで、ちょっと吸収しないといけない部分があったっていう風な形ですよね。
そうなんですよね。はい、なのでその辺も踏まえてですね、対応したっていうところですね。
確かになんかあれですね、共通コンポーネントなんでやっぱりチャンクとかでの単位の最適化みたいなのも重要ですし、このあたりはなかなか確かに頭を悩ませる部分ではありそうですね。
そうなんですよね。こっち触ると他のところで落ちるし、でも、はい、ビート最適化するとウェブパックで落ちるみたいなんで、どうしようこれみたいなのがあれ、やっぱ対応するときはありましたね、思い返すと。
だけどこうあれですね、地道に潰していって、まあなんとか埋めることが今回はできたかなっていうふうなところですね。
そうですね。
これ最終的にはもう今の状態としてはあれなんですか、このビュー2版のコンポーネントっていうのはもう役目を終えているような、このビート&ウェブパックのやつは役目を終えて、基本的にビュー3の世界に来ることはできているみたいな感じなんですかね。
はい、もうすべてビュー3の世界にできて、はい、一応まあパッケージとしてはビュー2のやつは残してるんですけど。
ああ、一応はい。
一応はい、そうですね。まあただもう全部ビュー3に変えましたね。
でもあれですね、あとは落とすだけというか、そのライブラリをデプリケーティッドにする処理をまあどっかでやればひとまず終わりって感じですね。ありがとうございます。なんか他になんかビルドツールチェーン周りが結構やっぱり今の話聞いてると課題だったのかなと思うんですけど、その他で困った部分であったりしましたか？
UI コンポーネントをやる中で。
そうですね、 UI コンポーネントのところで
やっぱり B バリデート V4 対応がきつかったですね。多分これいろんな箇所でも多分語られてるとは思うんですけど、イバリデートそういうこうサードパーティー周りのライブラリーのアップグレード対応っていうのが、そういうツールチェーン以外だと結構しんどかったですね。
やっぱりあれですよね、こう V3 みたいなのを移行していくってなったら、周辺ライブラリのアップデート、特にメジャーバージョンのアップデートの追従って大変になりがちですし、なかなか苦労する部分はありますよね。
そうですね。
UI コンポーネントとしては B バリデートの他には何か使ってるライブラリ結構あったんですか？
ビュー依存に関しては B バリデートと、あとはビュー SVG ローダーとか、何かそういう SVG を、まあ、さっきのその動的にファイル引っ張ってくるみたいな まさにそこなんですけど、あの Vue SVG ローダーで動的に SVG ファイルをコンポーネントとして提供するみたいなところの、まあビート化みたいな、ビートですかね、 SVG ローダーみたいなところの、まあ、差分とか、まあでもそんなぐらいですかね。
じゃあ結構あのランタイムレベルで困ることは B バリデートもくらいだったって感じですかね。
そうですね、もうこれが一番重かったと言っても過言ではないですね。
で実際あれですか、1ヶ月半のうち結構な時間を B バリデートにやっぱ取られた感じですか。
結構、そう、結構な時間取られましたね。長期的にこうじわりじわりとその工数が削られた。上のその両立のやつは1個型ができればその適用してるだけっていう風なんで、なのでそのそこに行き着くまでがしんどかったんですけど、ビーバリデート V4 はこう一歩進んで立ち止まって一歩進んでっていうのがいっぱいあったイメージがあり、これが一番しんどかったですね。はい、実は、はい。
確かに何かやるたびにあれですもんね、そのここ触ってたら、あ、ここビーバリデートのこの API 依存してるじゃんみたいなになって、予想より手戻りが発生するみたいなのが禁止するって感じですもんね。
そうなんですよ、はい。
これもあれですかね、でもこっちに関してはもう本当に地道に一つずつ片付けていくしかないって感じですよね。
そうですね、あの一番最初にどんなぐらい破壊的な差分があるかっていうのを調べて、まあ、やったんですけど、結局ちょっと後戻りしましたね。
うん、やっぱそうですよね。わかります、なるほど、ありがとうございます。大きくはこの2つで時間をかけて、まあ、1ヶ月半ぐらいで終わったかなっていうふうなところですね。
はい、
ありがとうございます。かなりなんかあれですね、イレギュラーなケースというか、やっぱりこう古いものは古いもの、新しいものは新しいものっていう風に分けて、まあ例えば今回のケースとかだと Vue 2はもう Webpack だけとか、 Vue 3はビートだけみたいなのが多いかなと思うんですけど、なんかそこを複数対応していくっていうのがやっぱり今絶賛稼働中のサービス複数が利用してるからこそだなと思いますし、まあその中で妥協しないってなると、やっぱりこう古いバージョンでも最新の技術に対応していくみたいなのが必要になるかなと思うんですけど、なんかこううまくそこを両立してやったっていう風な感じなので、すごい面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
せっかくなんで、なんかもう一点聞いてみたいなって思ったのが、まあ、今回このいろんなアプローチをそれぞれの課題に対してやっていったかなと思うんですけど、なんか今回のマイグレーションを得て、まあ、例えばこ うちの会社とかだと、例えば LINE、Yahoo だと結構いろんなプロダクトで同じような課題感を持ってたりとか、いろんなプロジェクトで、まあ、それぞれ最近もマイグレーションやっているプロジェクトもあるかなと思うんですけど、なんか今回自分たちの知見をベースにして、なんか他のプロジェクトが同じようなこうシチュエーションであった場合、なんか次はこういうふうにやると良さそうとか、なんか自分が同じことを例えばやることになったら次はこういう感じにやりたいっていうふうに思ったこととかあったら聞いてもいいですか。
そうですね、やっぱりその今回の話で言うと、そのカードだけが使ってるようなそのパッケージじゃないっていうふうな前提があるので、そこのそもそも両立が増えた背景としては、保険側とのケジュールのコミュニケーションミス、まあ、コミュニケーション取ったとしても無理だったかもしれないんですけど、そこのコミュニケーションもっと取ってればもう少し工数減らせたのかなっていう、そのはい、あまりそこを、まあ、取ってたつもりではあったんですけど、もう少し密にしたことで、じゃあもっと最適な方法はを早期に考えられたのかなってっていうのが、まあ、あるので、いろんな関係者がいるようなマイグレーション対応の場合は関係者集めて一旦合意取ってそういう風に進めていった方が良かったのかなっていう、ちょっとなんか進め方みたいな話になっちゃうんですけど、ちょっと技術的な話ではないんですけど、はい、そういうところかなっていう風に思いましたね。
なのであれですよね、こう影響範囲が大きいコンポーネントっていうのはやっぱり足並み揃えていかないと、なかなか差分の吸収っていうところにいろんなコストをかけることになるんで、スケジュール感っていうのがこう足並み揃ってるといいよねっていうのが一番って感じですかね。
そう、そうですね、はい。
なんかインクリメンタルにすればするほど影響範囲は小さくできますけど、その分対応量っていうのは増えちゃいますもんね、やっぱり。
はい、そうですね。
なんで今回のあれですね、技術的なアプローチとしてはこのビートとウェブパックの両対応っていうのは、まあ結構やり方としてはうまくいったかなっていうのはありつつも、両対応しなくていいような形とかにできるとベストかもっていう風な感じですかね。
はい、そうですね。あとは部内でもっとその他のカードだけじゃなくて LY の方のその知見のある方にもこういろんなお話を聞いとけばよかったっていう風に思いますね。
類似事例結構多い系の話はあるんで、まあ事前に最近やった人に聞いてみるみたいなのがあったら持ってんかつだったかもなみたいな。
そう そうなんですよね。
いやでもなんかあれですね、ちゃんと技術的なテクノロジーでの解決をやりつつ、なんかそれをしないで済むのが一番楽っていうのは、なんかある意味一番いい、いいって言ったら変ですけど、なんか技術的に解決やる術を持ちながらそれをやらないっていう、やらないで済むようにやるっていうのがなんか一番な選択肢ではある気がするんで、なんか次以降似たようなケースとかあったりとか、今ちょうどこれからマイグレーション考えてる人とかがいるのであれば、なんかできるだけあれですね、その事前の段階っていうところで解決できるといいかなってとこですね。
はい、そうですね、
ありがとうございます。最後に、クロージングに入る前にもう一つ話そうかなと思います。で今ここまでですね、いろいろ、お話聞いていきましたが、まあ、少し技術的な、具体としてこういうことやってるましたみたいなコードベースを交えた解説みたいなところはですね、実は4月に谷本さんが、まあ、ラインアフ株式会社名義で、マディウェブというイベントで登壇しておりましてですね、その資料の方に載っておりますので、書の後に掲載しておきますので、ぜひぜひ興味ある方はですね、実際のコードベースなどなど見ていただいて参考にしていただければと思います。
ありがとうございます、宣伝。
じゃあこのまま、クロージングの方に移ろうかなと思います。というわけで今回は PayPay カード、PayPay 保険の2つのサービスにまたがる UI コンポーネントを Vue3 にマイグレーションしていくまでにやったことというところについて谷本さんにお話しいただきました。 LINE Yahoo 株式会社ではこのようにフロントエンドに関する議論や意見交換といったものを日々行っております。社内の勉強会から生まれたポッドキャストのエピソードみたいなものもこれまでたくさんありますので、今後とも外部に発信していける情報はどんどん発信しておこうかなと思っております。またこのポッドキャストに関する感想はハッシュタグハッシュ UIT アンダースコアインサイドにて投稿いただけますと運営スタッフの方で拾いますので、ぜひぜひ気軽に投稿いただければと思います。というところで本日は谷本さんにお越しいただき、 PayPay カード、PayPay 保険の2サービスにまたがる UI コンポーネントのマイグレーションについて話してもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。